ではご一緒に聖書を開きましょう。使徒の働きの第一章の一節から十一節までになります。使徒の働き第一章一節から十一節まで。先週までにイエス・キリストの十字架というものと、それに引き続く復活ということをご一緒に見てきました。そして、そのことはこれからの使徒の働き、弟子たちの宣教の技へとつながっていくわけです。で、私たちがともすれば陥ってしまうその一つの事柄として、イエス・キリストの十字架と復活まででイエス・キリストの歩みが完結をして、そこに大きな区切り目があって、そして弟子たちの働きが始まっていくと、そういうふうに考えてしまうことが多いものです。しかし今日読むところはですね、その区切り目のところが非常にしっかりと結び合わされていて、そこには大きな継続性があるのだということを見ることができます。イエス・キリストの復活、昇天、弟子たちの宣教ということがですね、一続きの事柄としてここに記されています。それをご一緒に見ていくことにしましょう。使徒の働きの一章一節のところです。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。これは使徒の働きの書き始めとしてルカの福音書からの継続性ということを書いているところです。前の書というのはルカの福音書のことになります。テオピロに対してイエス・キリストがなさった一つ一つの事柄を書いて記したルカの福音書。そのことを前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書きというふうに出てきます。で、このところで注目をしていただきたいのは、行い始める、教え始めるという言葉です。で、それはイエスが行ったこと、教えたことという、その時その場でイエスがしたことという以上の意味合いを持っています。この行い始めというのは、そのことが継続して行われることを意味していることを分かっていただけるでしょう。それはイエスにおいて行い始められ、教え始められたもの。イエス・キリストの公の生涯の中でずっと継続されたもの。そして今やイエスが十字架にかかり復活をされたそれから、果たしてその行い始められた、教え始められたことがどうなるのかということが、これからの後半の部分に出てくるわけです。で、そのところに、3節です。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。出てきます。苦しみを受けた後ですね。イエス・キリストが十字架にかけられ、そして苦しめられて、息を絶えていった、その後ということです。私たちにとってみれば、そのですね、人が死んだ後ということを語ることはできないわけですけれども、イエス・キリストは蘇られたので、苦しみを受けた後の歩みがあるということなんですね。で、そうでなければ、イエス・キリストが十字架で死んだということで、そこでピリオドが打たれて、そこで終わり、段落が区切られて、 それからのちというのは、弟子たちがというふうな始まりになっていくわけですね。イエスがもし十字架で死んだだけであれば、そこでイエス・キリストの生涯の段落は終わって、次の段落になって、そのことを受け継いだ弟子たちがという表現になっていきます。しかしここには、イエスが十字架で死なれた後という、その復活の主の御業ということもまた記されていくことになります。40日の間、彼らに現れ、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。先ほどのところで、行い始め、教え始められといったことが、ここに引き継がれてきます。このお方は、復活して後、神の国のことを語り教え、数多くの確かな証拠を持って、また生きた御業を持って、弟子たちの間で、人々の間で、ご自分が生きていることを示されたというふうに書かれています。十字架にかかり、復活して後も、イエス・キリストの御業は変わらなかったということですね。いや、変わらなかったというよりも、この十字架と復活を経て、だからこそ明らかにできる神の国の現実、また救い主の本質ということを語ったものと思われます。ただ単に素晴らしい人として付き従ってきた弟子たちは、今や十字架の後復活なさったイエス・キリスト。で、おそらくこの時のイエス・キリストは、今までと同じようにですね、四六時中弟子たちと一緒に行動したというよりは、時折必要な時、必要なところで弟子たちに現れてご一緒したということだと思われます。で、そんな風なことで、このですね、今までと違う、復活されたイエスというお方にですね、弟子たちは多くのことを学び、またこれからの歩みの備えを導かれたという時期です。で、この40日の後ですね、4節、彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。で、ここに継続性という意味で注目をしたいのは、父の約束を待ちなさいということですね。これはまだこれから来たるべきものになります。父の約束、私が今話した、あなた方に与えてきた父の約束を待ちなさい。で、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるのだというふうに言われます。ちょうどイエス様が最後の晩餐の時に、私があなた方の元を去っていくのは良いことなのだ。私が去っていけばあなた方にもう一人の助け主を使わす。その方はあなた方に真理を明らかにし、助け導いてくださるお方だ。そう言って救い主の助け主を与えるという約束があったわけですね。父の元から送られてくる約束の聖霊を受ける。で、それを待ちなさい。もう間もなくと、そのことが示されていきます。弟子たちにとっては、イエス・キリストが十字架にかかり復活をし、そして復活されたイエスが自分たちと共に歩んでくださっている。もう一月半になろうというその時に、こうして歩んできていることがずっと続くのかと思っていたところがあると思います。しかし、それがずっと続くのではなくて、さらに良いこととして聖霊を受けるということがあるんだと予告をされていた。その実現を待ちなさいというふうに、ここで進められていきます。すると弟子たちはこう答えました。六節のところ。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？ここで時間を表す言葉として出てくるのは、今こそという言葉ですね。今までのずっと歩みが引き続いてきて、 時至って今、ここがピークで、この時にこそという意味で、弟子たちはイスラエルを再興してくださるのですかと聞きました。苦しみを経て復活をして、そのことの栄光の中に歩んでおられる主が、今こそその働きがですね、絶頂ピークに達していて、その時だからこそできるイスラエルの再興、このイスラエルを治め、全地の中であまねくその名を轟かせ、他の国々を支配し、神の栄光を轟かせるような、そのイスラエルの再建、再興をしてくださるのですかというふうに期待を持って尋ねたわけですね。しかし、イエス様が言われたのは、いつとかどんな時とかということはあなた方は知らなくてもよいのだ。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっているというふうに言われました。そして、聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けるのだというふうに言います。で、ここでイエス様がおっしゃっていることはどういうことでしょうか。あなたがイスラエルを再興してくださるのかというふうに問ったときに、イエス・キリストがということが焦点に当たっていたわけですけれども、今度イエス様はお答えになる中で、あなた方がというふうになっていくわけです。あなた方が聖霊を受けるときに、あなた方は力を受けて、そして私の証人となる。ここで主語が変わってくるわけですね。主体が変わってくるわけです。で、ここがイエス・キリストのピークだと考えていた弟子たちは、この時だからできるこそ素晴らしい神の技をと願いました。しかしイエス様がおっしゃったのは、これからなお父の約束を待ちなさい、聖霊のバプテスマを受ける、聖霊があなた方に臨んだ時、あなた方が私の証人となるのだということを言います。これから先にあるさらなる素晴らしいこととしてこれを明らかにされているということです。で、その先にある素晴らしいことというのはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまでというそういう地理的な言葉で表されます。イスラエルのために国を再興してくださるのですかというのは自分たちの範囲の栄光の話をしているわけですね。で、この自分たちの範囲についてイエス・キリストがどれほど素晴らしいことをしてくださるか、そのピークとしてここを描いているわけです。でも、イエス様がおっしゃったのは、そこから出て行って、自分たちだけではない、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、および地の果てにまで、自分たちの人種、文化の壁を越えて、さらに向こう側の届くべき人まで、至るところにいる人々にまで、神様の素晴らしいことが及んでいくために、イエス・キリストがというのではなくて、あなた方が私の証人となって、それをしていくのだ、それをもたらしていくのだという約束、また命令をするわけですね。9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられて雲に包まれて見えなくなられたと出てきます。で、イエス・キリストが天に昇るというふうに私たちはずっと表現をして、そして理解をしてきています。で、天というのはこう上ですよね。空の上の方というふうに私たちは考えて、そこにイエス・キリストが登っていくという姿を思い浮かべます。そしてそれはとても良いイメージなので、そのまま持っていていただいて構わないわけです。が、神の領域というのが、それでは雲の上のですね、宇宙のどこかにあるのかといえば、そうではないことを私たちは知るようになりました。この聖書の書かれた当時は宇宙がどういうふうになっているのかということは定かではありませんでしたので、宇宙に衛星を飛ばすようなこととか、 月を見ることとか、月に降り立つこととか、そんなこともありませんでしたし、宇宙に旅行ができるようになるかもしれないというのは、そんなことも当然考えられなかったわけです。飛行機もなかったわけですからね。ですから、彼らにとって天というのは、まさに神がいらっしゃるところとして、思い描くにふさわしかったし、そこに向けて天に上げられていくという姿は、まあ私たちが今考えても、人の地上の世界を離れて、神の領域へと移っていくのに、じゃあどういうふうにしたらいいか。東に向かって進んでいったら神の領域に入るかって言えば、そんなことはないわけですし、地中深く入っていかれたら神の領域に行くかって言うと、やっぱそれも変なイメージですし、天に上げられていくというね、空に上げられていくというのが、やっぱり一番イメージとしてふさわしいのだろうと思います。そしてイエス・キリストもまたここで上げられて、雲に包まれて見えなくなっていかれます。しかしそれは、天、つまり空の上にある何かそういう地理的なところに移されたというよりは、神の領域に移されたということを意味しています。で、イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣をした人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。で、このことですね、つまり、イエスが上げられたのを見たのと同じありさまでイエスが下ってくる、もう一度来られるのをあなた方は見るようになるというふうに言われた。で、またおいでになるっていうことが、このところで言われているのはですね、非常に、リアルな意味で、本当にイエス・キリストがもう一度来られる時があるということを示す、その一つの材料になっています。で、その来られるということがですね、あっという間にファッとなくなって、イエス・キリストがいなくなった。そしてまたおいでになるというのが、ふわっと現れておいでになるという、そういう意味よりは、もっとですね、天に上げられていき、天からおいでになるという、この実際的な移動というんですかね。そのことをイメージさせる言葉がここに出てくるわけですね。わけのわからないうちにいなくなり、わけのわからないうちにおいでになるというのではなくて、天に行かれ、天からおいでになるという、人がはっきりとわかる形で、こうしてまたおいでになるということが言われているわけです。まあもちろん地球が丸いわけですから、その様子をどうやって天からおいでになるのをですね、日本の人もアメリカの人もヨーロッパの人も南米の人もアフリカの人も地球の裏側の人もみんな天からおいでになるイエスをどうやって見るのかっていうのはよくわからないところなので、実際にはどっからどういうふうに来るのかは私たちは知る由もないわけですけれども、でもですね、イエス・キリストがもう一度確かに天から来られる時があるということをここでははっきりと示していきます。で、それはまた先の話になってくるわけですね。そうするとここでは、この短い箇所の間の中に、先へ先へ先へ先へと示すことからが出てきて、そこに弟子たちが合わされて歩んでいく様子を知ることができます。イエス・キリストが行い始め、教え始められた御業が、十字架の後なお、復活の後なお弟子たちの間に明らかにされ、そして父の約束によって聖霊が与えられていく、その弟子たちによってなおそれがなされ、やがて来たるべきキリストのおいでになる時に至るまで、そのことが続いていく。で、この弟子たちの働きに至っていくそのところとイエス・キリストの歩みの、地上の歩みの終わりのところがしっかりと重ね合わされて、結び合わされて、イエス・キリストが始められたことを教えられ始めたことを弟子たちは継承しながら、約束の聖霊をもって継承しながら、弟子たちが証人となって、 この働きを進めていく。しかもそれは自分たちの考える範囲の良いことのみならず、すべての人のためのもっと良きことのため、救いの完成に至るまで続けられていくということがここに示されていきます。ですからイエス・キリストの十字架と復活というのは、イエス・キリストの地上の生涯の締めくくりであり、イエスが天に上げられたということは、イエス・キリストをもはや地上であの時と同じように見ることはないという大きな区切り目になるんですけれども、神の救いの御業の中ではそれはまだ丸ではなくて点ですね。段落の区切り目ではなくて、次の文章がすぐに続いていく、その、終わりましたという話ではなくて、だからそれでというふうに続くものであるということを、私たちはここで知ることができます。神の救いの御業の継続性ということですね。で、その中に、キリストの教会が立て上げられていくようになり、その中で各地に散らされていく人たち、信仰者たちが宣教していくようになるのであり、まあ、初めはですね、迫害によって散らされたことによって仕方なくという部分もありましたけれども、意欲を持って次のところへ、次の領域へと宣教を進めていった教会の姿があり、そして今なお、世界で私たちの教会を通しても、また世界中の様々な教会の働きを通しても、まだこのイエス・キリストを知らない人へというふうに救いの御業が広がっていく、そのような継続性の中に私たちの歩みが置かれていることを知ることができます。そしてそれはやがてもう一度イエス・キリストが天からおいでになるということ、そのことを待ち望みながらの御業の中に生かされることであるわけです。そんな意味でですね、イエス・キリストの歩みというものが決して終わっていないのだということを知っていただきたいと思います。イエス・キリストは天において今なお私たちをご覧になり、私たちの歩みに必要な関わりをしてくださり、取りなしをしてくださる。そして私たちのうちに与えられている聖霊を通して大きな助けがあり、導きがあり、教えがあり、そのことの中に私たちは生かされている。私たちは神の救いの御業を今の時代に今生きるものとしてこれを与えられており、この中に生かされているのだということをぜひ深くご一緒に覚えて歩みたいと願っています。イエス・キリストが過去のあの時の人物であるだけでなく、今なお私たちの救い主であるということの意味をですね、日々に深く覚えて歩んでまいりましょう。しばらく黙祷いたしましょう。